金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。はい、7月28日の朝のご祈念を共にいただくことができましてありがたいことです。皆さんもこの連日の暑さでお疲れではないかと思います。私もね、本当にいつも言いますようにこの夏は生き延びることが大切だというふうに心得ておりまして、横着ばっかりしとるんですがね、そういう中に朝参りは、させていただくことができまして、今日の一日を始めさせていただいておりますことは大変ありがたいことですね。ご覧になった方もあるかと思いますが、昨日その部屋でテレビを横になって見ておりましたら、京都のですね、山あいの京都といっても京都市じゃなくて京都府のですね、北の方のですね、かなり山間のですね、田舎といえば田舎ですね、そういうところにある花瀬という集落のね、料亭旅館が紹介されておりました。で最初はなんとなく見てたんですけど、途中からなかなかすごいなと思ってね、一生懸命見させてもらったんですがね。で私も昔料理をさせていただいておりまして、今でもね、料理を時々させてもらうんですが、やはりその京都のですね、田舎の山あいの集落にですね、非常にこの日本の伝統というんでしょうかね、和食といういえば和食ですね、それをちゃんとこう継承されてるんだなということをこう見させていただいたわけですね。で例えばですね、芝栗という栗のね、小さい山に、昔から自生しとった栗ですね。小さいどんぐりと栗の間ぐらいの大きさの、直径が2センチぐらいあるかないかいうぐらいの栗をですね、主がですね、山へ採取に行くわけですね。で、行くとですね、もうすでに熊か鹿かなんかが食べて、最近よく言われますが、熊が里に降りてくるのは餌がなくなったからだと思います。そういう山にある自然に生えている餌がですね、その京都のその山あいの花瀬というところあたりはですね、まだそういう自然が残っているからですね、熊や猿やその鹿はですね、食べ物があるわけですね。でその熊か何か鹿が食べた残りカスがいっぱいそこに散らばってるわけですが、その中にその落ちてきた木から落ちてきたその芝栗のですね、まだ実が残ってるのが、それを拾い集めるんですね。それを持って帰って、渋皮の木を、渋皮取りをそのしてですね、手間がかからない小さいのでね、そして栗ご飯を作るというようなことをされておりました。それから近くの川清流にですね、アユがいるんですね。それをアユをそのご主人も釣るし、からその集落の人たちが、釣ったのを持ってきてくれるんですね。買うわけですね。それでその生けすがあって、そこで、取ってきた鮎を、そこへ置いといて、お客さんが来たらそれを調理して出すんですね。それからゼンマイですね。ゼンマイを取ってきて、それを天日干ししてですね、保存しといて、料理をするときに、それを戻して使うというようなことですね。 例えばそういうふうにしてこの花瀬というその集落の周辺に生えているもの、川で生きているもの、そういうふうなもの、それからまあイノシシなんかもですね使うらしいんですが、その料理がですね、まあ、見るからに本当に見事なんですね、うん、それでこれはもう美味しいに違いないなと思いながら見たんですが、まあ、一度食べてみたいなと思ったんですが、ちょっと調べてみたらね、二人で一泊二日して、一泊二日ですよ、まあ、夫婦とか親子とか友達同士で行って二人で泊まってね、その食事をさせてもらって十何万円ね、ちょっと桁が違う金額、うわーと思ったんですが、で 4つだけ部屋があるらしいですね。でそのもちろん完全に予約で、そこに行くとですね、で正月はどうも正月の1日までは、年末から1日までは休みで、その従業員とか家族とか、そのお世話になっている人たちと正月をゆっくりお祝いをするらしいんですがね、多分ずっと予約が済んでるんだろうと思うんですよ。でちょっと不思議な感じがしたのはですね、その栗なんかはですね、番組の中でも言われておりましたけど、縄文時代の人たちが食べてた栗らしいですね。それは多分あの遺跡を発掘したらそういう栗の食べかすとかイガとか出てくるんでしょうね。ですから何万年も前の日本人が食べてたものを、その今その京都の花瀬の人たちはそれを採取して食べて、しかもそれを料理で出して、それがもうすごい価値が出てきてるわけですね。ちょっと複雑な心境になったんですが、教祖様はですね、こんなことを言ってるんですね。昔から おば方へ行くよりも秋山へ行けということわざがあるが、ね、山にはいつでもね、おいしいものがある。こんなことを教祖様おっしゃってるんですね。おばさんいうのは、まあ、おじ親めんこが来たらよう来たなあ言うて、お土産を渡すのがおばさん。私もおばさんにからかってもらったんでよくわかるんですがね。そのおばさんには子がなかったんで、私たちを子供のようにからかってくださったんですね。でそのおばさんは、おいごやめごが来たらもう手ぶらで帰さんというぐらい大事にしてくれる。そのおばさんのところへ行くよりも秋の山に行った方がお土産が多いという、そういうことなんですね。今どうでしょうかね。物価が高い物価が高いって政治の方もね、物価対策がまあ今回の参議院選挙の争点になったんですね。なんかちょっとおかしいと思いません？その京都の山奥の山にですね、自生してるそのゼンマイとかね、栗とか鮎とかそういうものを料理して最高のご馳走ができてる。それをお客さんが高いお金を払ってでもそこに行って食べてるんですね。一方で私たちは近くのスーパーやデパートやそういうところで買い物して高い高い言うて、もう今私ももうなかなかスーパーにも行かないんですけど、行くとなんか嫌ですね。前思ってた値段よりガッとここ高いですから、お金の値打ちがもうなんか1万円の値打ちが昔の1000円ぐらいな感じになってきてるような気がするんですよね。そういうふうなこう時代になってきてることが、私たちはなんとなく当たり前のように思ってるかもわからないんですが、ひょっとしたらちょっとおかしいんじゃないかと思うんですね。縄文時代の人たちは海で魚を取る人は魚を取って、それを山の人にあげてですね、 山の人から栗とかそういうゼンマイとかそういうものをもらって、なんかよく生活してた、ね、いわゆる物々交換という、それが1万年続いたんですかね。今この西暦2024年のこの今年、この2000年間にも戦争ばっかりしてる、世界中、日本もそう。なんかおかしいような気がしません？神様はこの山や野にね、特に私たち住んでる日本にはただでええものを用意してくれそうです。おばさんがくれるよりももっとええぐらいのものを山は用意して待ってくれてる。その中で私たちは、教祖もおっしゃるように、食物は皆人の命のために、天地の神を作り与えたものと、ね、そういう生活をさせていただいてきたのが私たちの先祖さんですね。最近は、高い、お米も高いね。もうやっていけん、食うていけん、いうようなね、ことになってるんですね。何が違うんでしょうかね。その京都の山奥の料理屋さんが、その山の中にあるものをほとんど使って、いわゆる高級料理になっちゃってるね。昔はそれを、縄文の人たちはそれを日常的に食べとったんです。で、私たちはこのスーパーやデパートで、その高いものを買ってですね、食べてるわけですね。まあなんか不思議な感じがするんです、私はね。で、昨日のそのテレビ番組を見てですね、あ、なるほどな、そういう価値があるものというのが今ね、お金で高い一泊二日で十何万円という二人でそのお金を払ってでもそういうものを食べに行く人たちがずっと絶えない。実はそれはもともとただで山が用意してくれてたものなんですね。みんなそれをいただいてた。なんでこんなになったんだろうかなというふうに不思議に思うんですね。まあ、私たちが住んでいる日本は昔からそうして非常に天地の働き、自然の恵みをずっと見いただいて、先祖様はずっと、命をつないできてくださっているんですね。私たちもその原点というか、そういうところをもう一度ね、見直していかなきゃいけないんじゃないかというふうに思います。物々交換の時代からお金を介して何でも買うという時代、便利がいいんですけど、そこに何か問題があるような気もするんですね。もちろん元々の物々交換の時代に戻れというようなことは言えないと思いますが、なんか私たちが本当にね、今問題に感じていることの問題は、ひょっとしたら私たち自身が作ったのかもわからんなと思うんですね。今日も皆さん帰られて朝ごはんをこれからいただかれると思いますが、そのお金さえあれば買えるというふうな感覚でおったんではちょっと違うんじゃないか。もともと天地の中に私たちを生かしてくださる食べ物が用意されている、その中に私たちはずっと命をつないできたということですね。忘れてはならないと思いますし、食事分を大事にいただいて、一回一回の食事をね、本当に神様からいただいたそういう食べ物として大切にいただくことが大切ないかなというふうに思わせていただいています。はい、今日も